り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第101回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。
それでは今回のニュースです。
アップルは iPhone や iPad の新製品、iOS や tvOS の新バージョンのリリースを発表しました。iPhone の新製品は4インチ、iPhone 5S と同等のサイズに、iPhone 6S と同等の処理能力を持たせた iPhone SE を発表しています。iPhone 5S とほぼ同じのデザインであるため、ケースやアクセサリーはそのまま互換性があるようです。シルバー、スペースグレー、ゴールド、ローズゴールドの4色、ストレージは 16GB と 64GB の2種類です。iPhone 6S と同等の A9 チップを搭載していますが、気圧計は搭載せず、ディスプレイのスペックも iPhone 5S 相当のようですね。iPhone 6S と同等のスペックを持たされた項目も多いですが、一部のスペックはオミットされているものもあるようです。iPad には、9.7 インチの iPad Pro が追加されます。iPad Air 2と同じデザインとのことで、ストレージは 32GB、128GB、256GB の3種類。これに伴い、iPad Air 2の 128GB が廃止になります。また、12.9 インチの iPad Pro にも 256GB が追加されるとのこと。側面に4つのスピーカーを搭載、ディスプレイやカメラ性能は 12.9 インチモデルよりも強化されています。iPad Pro ということで、もちろん Apple Pencil も利用可能。
ニューモデルのリリースとともに、iOS 9.3、tvOS 9.2 も配信開始されました。iOS 9.3 では、メモアプリにパスワードロック機能が追加されたり、ブルーライトカットのナイトシフトモードが追加されたりと、いくつか面白い機能が追加されています。このほか、Apple Watch が値下げされたり、新しいバンドが追加されたりしていますね。iPhone SE は、もっと iPhone 6S とスペックが差別化されて、廉価版 iPhone として発売されるのかと思いましたが、思っていたよりもハイスペックだったのは驚きました。iPhone 6は大きすぎる、iPhone 5S のサイズがいい、という人は結構多いので、そういった方の乗り換えとしては、かなり魅力的な選択肢になりそうです。ただ、中の人としては、iPhone 5S のデザインは、エッジ部分が手に食い込んで痛いので、iPhone 5C のデザインを引き継いでいればよかったのに、と思っていたりするんですが、9.7 インチ iPad Pro も、従来モデルは大きすぎる、でも、Apple Pencil は魅力的、と思っている方には、かなり気になる選択肢になるかと思います。12.9 9インチモデルよりも、機能が強化されている項目もあるのが驚きですね。iPhone SE 9.7 インチ iPad Pro は、3月24日から予約受付中、3月31日から発売とのことです。
i2 は、現在使っている SIM カードの上に貼って使用する、海外ローミング用の SIM カード、春 SIM を発売しました。キャンペーンとして、5月末までは2500円で販売されるとのことです。春 SIM は、台湾でスリムデュエットという製品名で販売されているもので、普段使用している SIM カードの IC 面の上に貼り付けると、海外用の電話番号を取得できるというものです。国内で利用する際は、通常通り使用できるとのことで、国内でアプリ経由で、渡航する地域のキャリアのプリペイドプランを購入、渡航後に、そのキャリアに切り替えることで、SIM カードを入れ替えず、そのままローミング SIM として利用可能です。プリペイドの SIM カードには有効期限が設定されるものが多いですが、春 SIM には有効期限は設定されておらず、月額基本料金も発生しません。対応する機種は、iPhone、並びに Android の SIM ロックフリー端末、iPhone は、SIM ロックフリー版だけではなく、SIM ロックを解除したキャリア版でも利用可能とのこと。Android 端末は、SIM ツールキットが動作する必要があり、現時点では SIM ロックフリー端末のみが対象になっています。今後、キャリア版の端末についても動作検証を行い、公表する方針であるとのことです。
海外ローミング、とは言いますが、実際に現地の番号を付与されているわけですから、実際はプリペイドの SIM カードを現地で購入して、アクティベーションして使うのと同じですね。一つの SIM カードで、複数の国のプリペイドサービスを利用できるというのは、ビグスカイや、アップルSIMなどもありますが、この製品の特徴は、普段使っているSIMカードに貼って使うというところですね。ただ、SIM アダプターを使ってSIMカードを利用するときと同じく、わずかに厚みが変わるわけですから、窮屈なSIMスロットに使用する際に、破損するリスクが生じるかもしれない、という点には注意した方がいいのかもしれません。かなり面白い製品だと思いますが、中の人の場合、仕事柄あまり海外に頻繁に行くこともないでしょうから、買っても宝の持ち腐れになりそうです。
LINE は、NTT ドコモのネットワークを使用する MVNO サービス。LINE モバイルを提供することを明らかにしました。サービス開始は今年の夏を予定、月額500円からのサービスになるとのことです。LINE ライブを除く、LINE のサービスは通信料としてカウントせず、無制限で利用可能。また、Twitter や Facebook の利用も無制限になるプランも用意されるとのこと。さらに、音楽アプリで発生するデータ通信もカウントしないプランの提供も予定されているとのことですが、まずは LINE Music を対象にするとのこと。音声通話については、LINE ユーザーの間では無料通話が利用されることが主流であり、まずはそちらに対応する、という考えになるとのことで、回線交換方式による音声通話は、まずは提供されない模様です。MVNE、MVNO 支援事業者を利用して参入するとのことですが、どの MVNE を利用するかは明らかにされておらず、500円のプランで、月間の通信容量はどれくらいになるのかなどの詳細については、今後改めて案内するとのことです。
具体的な良し悪しについては、 正式にプランの内容が発表されてから判断した方が良さそうですが、スマートフォンの利用が SNS メインという場合は、使い勝手がいい回線になるかもしれません。LINE の利用が多い人は、気になるサービスになりそうですね。
Android を搭載し、QWERTY キーボードとスライド機構を持った BlackBerry 端末、BlackBerry Prime の日本国内での販売が開始されました。BlackBerry の正規代理店、FOX を通じて提供されるもので、FOX のオンラインストアのほか、Amazon、ビッグカメラ、U モバイルのストアで取り扱われるとのこと。国内向けの BlackBerry Prime は、NTT ドコモの 800MHz 帯、バンド19にも対応しており、海外で販売されているいくつかのモデルはいずれも対応していないため、日本独自のモデルとなります。スペックは、CPU はスナップドラゴン、808、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、メインカメラは1800万画素、光学手ブレ補正や位操作オートフォーカス、HDR などをサポートするほか、4K サイズで 30fps の動画を撮影できます。セキュリティ面では、ハードウェアに暗号化キーを挿入、ハードウェアレイヤー、OS レイヤー、アプリケーションレイヤーを検証する仕組みで、改ざんされていないかチェックすることができます。このほか、Linux カーネルを強化する修正も施されているとのことです。また、オリジナルのアプリで、アプリからマイクやカメラ、個人情報へのアクセスを監視する機能も搭載しています。
ブラックベリーが初めて、Android を搭載したモデルをリリースしたということで、話題になったモデルですが、為替レートの関係から、当時は10万円を超える金額になっていたと記憶しています。日本国内向けの周波数に対応し、正式に発売されましたが、やはり、約10万円ですね。最近ではあまり見られなくなった、ハードウェアキーボードを搭載していたり、Android を搭載しているものの、セキュリティ面にも配慮された設計、ブラックベリーでなくても、気になる端末です。今回のニュースは、以上です。
今年初の物欲の発露、中の人、ついにやってしまったようですね。
まあ、約3ヶ月、よく我慢したというところなのかもね。
今回は、プレイステーションビータを購入したわけですが、かなり迷っていたようですね。
実際問題として、ビータでやりたいゲームタイトルが、それほど多くないってのもあって、わざわざハードを買うことを躊躇したんだけど、たまたま立ち寄ったゲームショップでセールをやっていて、ビータの本体が安かった、というのがきっかけなんだよね。本体と、メモリーカード、そしてカンコレ会を購入して帰ったんだけど、カンコレ会は、割とすぐに飽きてしまって。
カンコレ会、あまり評判が良くないですもんね。
ゲームシステムそのものは、あれはあれでいいと思ってるんだけど、ブラウザー版のカンコレをやり慣れている人ほど、違和感が強くて、あまり没頭できないんじゃないかなと。でも、本体の UI とか、プレステ3との連携機能とか、本体だけでも、実はいい買い物だったんじゃないかと思ってるんだけど。
なんで今更というタイミングで購入したのが、逆に良かったのかもしれませんね。しかし、いくらカンコレ会にすぐ飽きたからって、何もその日のうちにマブラブオルタネイティブを買うことはないじゃないですか。
シュガルテスマーケン、 高潔の紋章のプレビュー版のダウンロード特典が、今月いっぱいまでだったとか。だからって、確かにやりすぎというか、わかりやすすぎというか。
早速、リングヒルトがグロいことになってて、通常運転でしたね。
そこかよ。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。